こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。週刊文春ウォモンボ29/2026年春号は文藝春秋が発行する期間の女性向け雑誌です。書籍というよりも社会性のある特集と人物インタビューを組み合わせた文春 e-book 系のムックとして位置づけられており、一般的な女性誌とは異なる切り口で日常の課題を扱います。今号では家事の辛さを主題に据え、負担感の実態、暮らしの中での工夫、年齢や生活形態の変化に伴う家事との向き合い方を多角的に掘り下げています。表紙画とインタビューに香取慎吾を迎え、平野レミや上沼恵美子といった幅広い世代に知られる人物の言葉も掲載されている点が特徴です。生活実感に根ざしたテーマを読み物としても考察としても成立させているのが本号の魅力です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に家事の辛さを正面から扱う特集構成。本号の中心は家事を単なる生活技術ではなく、負担や感情を伴う社会的なテーマとして扱っている点にあります。料理、片付け、掃除、日々の段取りといった家事は多くの家庭で当然視されやすい一方で、実際には時間、体力、気力を消耗させる要因でもあります。金号はその現実を前提にして、家事がなぜ辛く感じられるのかを個人の怠慢としてではなく、生活構造や役割分担の問題として読めるように構成されています。こうした視点は家事を頑張るための一般論に終わらず、負担の所在を見つめ直す機会を与えます。特集タイトル自体が率直で、読者が自分の感覚をそのまま持ち込めることも重要です。問題を美化せず、日常のしんどさを可視化することで共感だけでなく考える材料を提供しているのが本号の核です。次に、平野レミの一人ご飯に見る食生活の現実的な変化、掲載内容の一つである平野レミの企画は、二人ご飯から一人ご飯へという変化を通じて、食事が家族構成や生活段階によってどう変わるかを示しています。食事は家事の中でも負担が大きく、人数が減れば準備の意味や手間のかけ方も変わります。ここで重要なのは、少人数化を不足ではなく生活の変化に応じた再設計として捉えている点です。一人分の食事は手抜きではなく、無理なく続けるための工夫の集積として読み解けます。こうした視点は特に単身者や夫婦のみの世帯、子供が独立した家庭にとって実用的です。食事作りは健康維持と気分転換の両方に関わるため、辛さを減らしつつ満足度を保つ方法は切実な関心事になります。平野レミという料理の発信力が高い人物を通じて扱うことで、日常の食卓を前向きに組み直すヒントが説教を臭さなく伝わる構成になっています。さらに、上沼恵美子の視点が示す見えない家事負担の言語化、上沼恵美子へのインタビューは家事そのものよりも家事に付随する見えない負担を言葉にする役割を担っています。家事の辛さは作業量だけでなく、先回りして考え続ける負荷、終わりの見えなさ、評価されにくさによって増幅されます。大きな存在感を持つ発言者の視点が入ることで、個人の愚痴として片付けられがちな感覚が社会的に共有可能な問題として浮かび上がります。これは雑誌としての重要な機能であり、読者が自分の違和感に名前を与える助けになります。インタビューという形式は事実や解決法を一方的に示すのではなく、経験に基づく実感を通して理解を深めるのに向いています。本号ではその強みを生かし、家事をめぐる感情や関係性の複雑さを読みやすい形で伝えていると言えます。そして、香取慎吾の表紙画とインタビューが生む雑誌全体の幅、表紙画とインタビューに香取慎吾を起用していることは本号の入り口を強く印象付ける要素です。女性誌としての軸を持ちながら、アート性やポップカルチャーの要素を取り入れることで、生活特集だけではない広がりを作っています。表紙画は単なる装飾ではなく、号全体の空気を定める役割があり、香取慎吾の作品を置くことで実用寄りの特集に感性の層が加わります。また、著名人インタビューは読者の関心を引くだけでなく、雑誌が扱うテーマを構築したものにしない効果があります。家事の辛さという重い話題に対して、表紙や巻頭の表現が開放感を与えるため、内容への入り口が重くなりすぎません。結果として、実生活の問題と文化的な読み物が同居し、単なる生活情報誌でも芸能誌でもない独自の立ち位置が強まっています。最後に、既存の女性誌では拾いきれない生活実感を集める編集方針、週刊文春ウォーマンの基本姿勢は、一般的な女性誌の美化された暮らしではなく、実際の生活の摩擦や違和感に寄り添うことにあります。今号でもその編集方針は明確で、家事の負担を軽く見せるのではなく、辛いと感じる理由を複数の切り口から扱っています。これは読者層を広く取りながらも、関心の中心を現実的な悩みに置くことで成立しています。 ファッションや美容のような定番テーマよりも生活の根幹に近い問題を扱うため、読み終えた後に自分の暮らしを見直すきっかけが残りやすいのも特徴です。さらに機関紙としての余裕があるため、日常の一場面を単発で消費するのではなく、じっくり考える紙面作りが可能になっています。結果として本号は共感を得るだけでなく、家事や生活の見方そのものを更新する編集物として成立しています。結論として、この号は家事の負担や暮らしの変化に関心がある人、特に日々の家事を当然の前提として抱え込みがちな読者に向いています。単に効率化のコツを並べるのではなく、家事が辛いと感じる背景を可視化し、感情面と実務面の両方から考えさせる点に価値があります。ヘラヨレミの食生活の変化、上沼恵美子の言語化力、香取慎吾の表紙画とインタビューといった要素が組み合わさることで、生活情報、人物、読み物、文化的な表現が一冊の中で接続されています。同ジャンルの女性誌と比べると、見栄えの良さや消費的な特集よりも現実の悩みを率直に扱う姿勢が際立っています。家事をめぐる違和感を個人の問題に閉じず、暮らしの構造として読む視点を得られるため、実用と読み応えの両方を求める人に適した一冊です。日常のしんどさを静かに整理したい読者にとって、かなり独自性の高い号だと言えます。ご支援いただける場合は、文芸春秋ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。